24ページから27ページ、文化・教養。24ページ、図書館だより。図書館情報、心情、電話 0745-694646、 大麻、電話 0745-486000。図書館情報が載っている二次元コードがあります。お話し会1、時9月21日日曜日13時30分から。ところ大麻図書館1階、児童閲覧室。小さい子向け絵本ワンワンバス。小さい子向けお話、青い魚。大きい子向けお話、三枚のお札、ほか。2、時、9月27日、土曜日、14時から。ところ、新城図書館、ふれあいルーム。小さい子向け、パネルシアター、道路の椅子。小さい子向け紙芝居、11匹の猫とアホウドリ。大きい子向けお話、梅干しじいさんの術。ほか。開始時間に間に合うようにお越しください。Let's enjoy 英語の絵本。ボランティアグループによる読み聞かせ。対象幼児から小学校低学年、どなたでも参加できます。時、9月14日日曜日10時から。ところ、新城図書館ふれあいルーム。絵本、サドウンリは、新着図書、一般書、簡単訳伝、滝本安子、大麻館。映画ビジネス、和田隆、大麻館。クロエと大江、有川博、新城館。児童書、経済学者の頭の中、大竹文雄、新城館。星の花、浜野京子、新城館。楽ちゃんとお話のろうそく、松永萌え、大麻館。電子図書館をご利用ください。一般書、13歳からの倫理的思考、藤代直久。うちで作るチャーハンがうまい、佐藤樹里。ババヤガの夜、大谷明。児童書、子ども戦争と平和、小原正弘。みけ姉ちゃんに言うてみな、村上シーコ。バイキンマンとピカルンルン、柳瀬隆。歴史博物館ガイド、問い合わせ、歴史博物館、電話 0745-641414。 二次元コードが載っています。予告、第26回特別展、葛城の古代、
飛鳥奈良時代の風景。
10月11日より、
古墳時代から飛鳥
奈良時代を迎える時期に焦点を当てた展示会を開催します。地域において変化するもの、変化しないものを考え、同時代の飛鳥地域や葛城の古代寺院にも注目しながら、地域の歴史の変換について考えます。会期、10月11日土曜日から12月7日日曜日。ところ、歴史博物館1階、
特別展示室
25ページ桂木っ子スペシャルショット新城北小学校全学年スポーツリズムトレーニングを体験6月24日スポーツリズムトレーニング協会の小野寺芽衣さんをゲストティーチャーにお迎えし学年ごとに全学年がリズム体育の授業を受けました。スポーツリズムトレーニングとはリズムを手がかりに運動パフォーマンスを向上させるトレーニングです。具体的には脳が育つ、運動が好きになる、運動能力が高まる、社会性が身につく、自己肯定感が高まるなどの運動効果があります。授業の流れは音楽に合わせてストレッチ、音楽に合わせてリズムジャンプ、音楽に合わせてラインを使ってリズムジャンプ、1時間のまとめ、組み合わせ、音楽に合わせて整理体操と盛りたくさんの内容で運動量も多く全員がリズム体育を楽しんでいました。今年度も出前授業や体験授業を積極的に取り入れ、さまざまな人に出会い、いろいろな体験を通して心豊かでたくましく未来に向かって自ら学び行動する児童の育成に取り組んでいます。文、新城北小学校。体験する子どもたちの写真が2枚載っています。いわき第二保育所。シソジュースを作ったよ。5歳児が春に保育所の畑にシソの種をまき、水やりをしながら成長を楽しみにしてきました。収穫したシソを使って栄養士さんと一緒にシソジュースを作りました。クッキングの前にシソの葉を触ったり香りを嗅いだりしているとゆかりご飯の匂いがするなど感じたことを話し、期待が膨らんでいる子どもたちでした。子どもたちはシソを洗い、お鍋でコトコトグツグツ煮立てていきました。あっという間にシソの色に変わり、仕上げにレモン汁を入れると一瞬でさらに鮮やかな紫色に。その変化に子どもたちからは大歓声が上がりました。香りはゆかりで味はと楽しみにしていたようですが、子どもたちにとってシソジュースの味はちょっぴり大人の味だったようです。これからも五感を使ったさまざまな経験を重ね、豊かな感性を育んでいけるよう保育を進めていきたいと思います。文、いわき第二保育所。シソジュースを作ったり飲んだりしている写真が2枚載っています。ここまでの担当は上田です。
26ページ。レンカちゃんと目指そう、消費生活の達人。オンラインゲームで高額請求。子供がスマートフォンやタブレット端末を利用して、オンラインゲームなどで課金し、高額請求を受けたといった保護者の相談が増えています。支払い方法は、保護者のクレジットカード情報や、携帯電話のキャリア決済を無断で利用したケースが多いです。アドバイス。子供にスマホで遊ばせる場合は、専用のアカウントを作成し、ペアレンタルコントロール機能を利用しましょう。また、保護者のアカウントがある場合は、必ずログオフし、子供が無断で使用しないようにしましょう。 クレジットカード情報を登録している場合は削除し、クレジットカードは保護者だけがわかる場所に保管しましょう。日頃から利用明細をこまめに確認しましょう。子供が遊ぶゲームについて話し、オンラインゲーム課金についてルールを決めましょう。民法では未成年者が保護者の同意なく契約した場合は取り消すことができます。ただし、子供が自分の年齢を詐称したり、保護者のアカウントでログインした場合は、契約が取り消されない場合があります。お困りの場合には、速やかにお住まいの消費生活相談窓口、29ページ参照にご相談ください。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話0745-44-5111。コアカ通信。アンガーマネジメントについて思うこと。子ども・若者サポートセンター、電話0745-48-8639。近年ではアンガーマネジメントという言葉が社会の中でも広く聞かれるようになっています。アンガーマネジメントとは、怒りの管理を意味する言葉で、対処法の一例としては、次のようなものが挙げられます。深呼吸をする、数を数える、その場から離れる、怒りが生じた場面について記録する。怒りは自分が抱くのも他者から向けられるのも嫌だと感じるような厄介な感情であるとみなされているがゆえに、このような言葉や対処法が社会に広がっているのでしょう。日本では和を重んじる風潮がありますが、とりわけ怒りはその和を乱すものとして疎まれる傾向があるように思います。一方で、怒りという感情は自己主張の原動力となるものでもあります。その怒りの裏側には、多かれ少なかれ、自分の気持ちが理解されていないという不満や悲しみが潜んでいるものです。そう考えると、アンガーマネジメントの手法を闇雲に使うことは、ただ怒り、自己主張を抑圧するだけになってしまう側面があることが見えてきます。適切な形で怒りを出したり、自己主張をしたりするのは難しいことですが、必ずしも我慢することがいいことであるとも思えません。そのような時は、誰かに相談してみることで気持ちが軽くなったり、別の視点や打開策が発見できたりする場合もあります。お困りの場合は、ぜひ当センターをご利用いただければと思います。27ページ、気早ちゃんこ鍋通信。ちゃんこ鍋の世界へようこそ。問い合わせ、商工観光プロモーション課。電話0745-44-5111。相撲発祥の地、葛城市を知ってもらい、力士のソウルフードであるちゃんこ鍋を身近に感じてもらいたい、との思いからスタートした、気早ちゃんこ鍋通信第6弾。7月11日、第2回、気早ちゃんこ鍋コンテスト決勝戦で、西の大関賞に輝いた、ミネストちゃんこ鍋、レシピ考案、広田俊介さんをベースにしたちゃんこ鍋が給食で提供されました。市内の幼稚園、小中学校に約4000食提供。給食で提供するにあたり、子どもたちが食べやすい大きさに野菜を切り、 具材の種類も調整しました。トマトの酸味が苦手な子も多いので、当日は調理員さんが時間をかけてじっくりと煮込み、酸味を抑えて作ってくれました。今後も入賞作品が給食として提供されたり、レトルト食品として発売されたりするかもしれません。楽しみにお待ちください。ミネストちゃんこ鍋の給食の写真が載っています。メニュー、ミネストちゃんこ鍋、米粉パン、牛乳、タラのコンソメ竜田、キャベツとソーセージのソテー。集まれ、町の料理自慢。第3回、ケハヤちゃんこ鍋コンテスト、出場者募集。もうすぐ締め切り、9月16日まで。過去2回、大好評だったちゃんこ鍋コンテストの第3弾を開催。相撲発祥の地、カツラギを一緒に盛り上げよう。応募締め切り、9月16日火曜日、必着。応募資格、団体、個人、学生など、プロ、アマは問いません。どなたでも応募可能です。なお、小学生以下のお子様は、保護者との共同作品として応募可能です。応募方法、応募フォーム、メール、郵送、持参にて応募してください。第3回ちゃんこ鍋コンテスト決勝戦は11月16日日曜日開催予定。賞、優勝、現金3万円及び副賞、特産品2万円相当。準優勝、現金2万円及び副賞、特産品1万円相当。3位、現金1万円及び副賞、特産品1万円相当。さらに、読み上げました賞に追加して、レンカちゃんぬいぐるみを贈呈することが決定しました。優勝者には50センチメートルサイズ、準優勝3位入賞者には20センチメートルサイズを贈呈予定です。問い合わせ、商工観光プロモーション課、電話0745-445111。なお、応募方法、応募条件、審査基準などの詳細は、市ホームページをご確認ください。二次元コードが載っています。